それではルカの21章、今日は9から11、先週ちょっとお話しできなかったところを今日はお話ししたいと思います。ルカの福音書の21章9節から11節まで、そこをご一緒にお読みしたいと思います。どうぞ。
戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。ただ終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。
そこまでにします。で、前回終末の印について、イエス様の名前を名乗る者が大勢現れるので惑わされないようにというイエス様の警告を話をいたしました。で、今日はその続きですが、9節に怖がってはいけませんという警告があります。これはさっきの惑わされないようにという警告とちょっと質的に違っているように思うんです。惑わされないようにというのは、外側からの惑わしがやってきて、そしてそれに対して正しい判断とか選別をすることが必要なわけですね。で、これには私たちの内側に信仰の確信とそれを判別するための健全な知識がいるわけです。で、これに対して、今度は怖がってはいけませんとこう言っております。で、今度そのやってくるものは恐ろしい出来事なんですね。今度はその皆さんをめがけて惑わすような、人ではなくて、さまざまな恐るべき出来事ね。で、これは今度は自分の内側での戦いを示しておりますね。自分との戦いになるということでございますね。で、ここでイエス様が怖がってはいけませんと言われたのはどういう意味でしょうか、ね、これ正しく受け止めなきゃいけないと思いますが、怖がることは悪いことですよと言ったんでしょうか。怖がることは悪いことですよ。怖がることはね、悪いことじゃないと思いますよ。小さいお子さんが水に入るのを怖がる、怖がるっていうのはね、非常に大事な要素なんです。あんまり小さいと怖がらないんですよ。 でもいろんなこと分かり始めると怖がる。小さいお子さんも犬怖がる、ほんと小さい時は怖がらないの。だから危ない、ね、でも近づくと吠えたりするとかね、なんか分かると怖がるよ。なんか物事分かるようになると怖がるようになるんですよ。で、また怖がらなくなるでしょうけれども、で、怖がるってことは非常に実は大事なことなんですね。では、怖がることをやめなさいと言ったんでしょうか。あるいは怖がらないようにしなさいと言ったんでしょうか。イエス様は怖がってはいけませんとこう言ったんですけど、なかなか難しいと思うんですがね、実は怖がるのをやめなさいとか、怖がらないようにしなさいと言ったんではないんですね。この言葉を読むと怖がってはいけませんっていうから教えてますからね、怖がってはいけないように思うんですけれど、これは実際は怖がるのをやめろとか怖がらないようにしなさいとかということではないんです。これはね、そうでしょ、戦争、暴動、大地震ね、疫病に飢饉、これみんなまとめて引っ越してきたら、ご丁目に引っ越してきたらどうでしょうかね。松田姉妹どうです、ありがたき幸せなんでもらってらんないでしょ。これ怖いですよ。これ怖がらない人がいるかってね、これ一つだけでも大変でしょね、ご丁目だけが基金になるってことないかもしれませんけど、大地震とか来たらどうです、これみんな怖がりますよ。私だってね、 あのほらグラグラって言ったら腰抜けちゃってね、もう動けなくなる人もいますがね、私なんかもその国ですけど、私比較的ね地震が来ても落ち着いてますよ。もうどうせ違うんだけどね、ドア開けるか窓開けるかなんて言ってるうちに終わっちまいますからね、もう何もしないね。あイエス様どうぞね、へい命あればまたご仕事、命がなくなればはいさようならね、どっちかですから、ね、助かればまたやれってことかなとかと思ってね、先生机の下にお逃げくださいとかって言われましたけどまあそれも一つの手ね、みそみそ死んでしまうというつもりはありませんよ。でも前と後ろから本に挟まれてドーンとなっちゃったらおしまいですから、頭ガーンって打たれたらおしまいですからね、もうどうにもならないですけど、結構あの本当に重いですからね、本に当たったら本に死んでしまいますよ、バーンとねこれは危ないですから、危険に囲まれていると思うんです。でこの11節のところをねご覧になってもそうなんですけど、イエス様終わりのところで恐ろしいことや天からの凄ましい前兆が現れます。イエス様って恐ろしいことって言ってるんですからね、これはあの怖がってはいけませんというのは怖がらないようにというのではないね、みんな怖いしみんな恐ろしいね、だけどただ怖がって信仰を失ってしまうとか、正しい判断ができなくなってしまって、積極的な証ができなくなってしまってはいけないという意味ですね。だからもうちょっとあの、イエス様のおっしゃった意味をね、もっと分かりやすく言いますと、怖いけれどもイエス様の力をいただいて証をしていってくださいよとこう言っておられるんです。13節のところをちょっと読みませんでしたけれど、これまあ迫害のことで言われているんですが、13節見るとそれはあなた方の証をする機会となりますがでしょ、証をするチャンスになるとこう言ってるんですね。ですからあのここに記されている出来事に出会うとね、あのまあ大体皆さん怖いとか恐ろしいという思いを持たないでしょうか。どうですかね。もう私は全然怖くないなんておっしゃってる方いますか。戦争と暴動、平野姉妹どうです。怖いでしょ。えところがね、あのだんだんとこう人間の怖さとかなんかその、戦争のためなら鉄砲の弾がビュンビュンビュンビュン飛んでる中でもね、もういけるようになっちゃうらしいんです。それは怖いですね。私は何が怖いって、戦争そのものが怖いより人間のそのなんか麻痺するっていうことがすごく怖いね。今ほらもう人間の怖さっていうのはもう両親が麻痺してることじゃないですかね。それ非常に怖いと思いますね。あの私車運転したことまあ 1,2 回しかないんですけど、無免許運転ですけどね、ずいぶん前にあの車運転される方どうですかね。高速道路に初めて高速道路に乗っかってでいいからバーンと走るときね、ビュービューと最初怖いんじゃないですか。あれはいかがです、ね、でもそのうちなんのこんなの私の輪になんか言ってね、こんな自転車乗ってんの同じだっておそらくそうじゃないですかね。車運転するのに一回怖がってたらね、でも意外と怖がってる時っていうのはあの安全じゃないですかね。こんなのね、寝てても運転できるって言い出したら危ないですよ。さあ眠って運転してないですよね。あの皆さんやってくださいよ、細い道通るんですから、あっちこすりこっちこすりしててね、車の両方が削られてね、気がついたら運転だじゃんになっちゃってたりなんてそんなことないですよね。いや私知ってますからね、一番最初運転するの見てたから、道の真ん中通ってんすよね道の真ん中さらっと走る走る前向こうから来てませんから何もねいいと思いますけど、道のね広い道の真ん中真ん中をずっと若者の運転私の道って前マイウェイですよあれは本当それで真ん中ずっとね あ、危ないなと思いながら私も見てますけどね。今これちゃんと左取ってます？あ、まあ安心ですけどね。周りの車が全部止まってくれたら、これはまあ安心かもしれませんけどね。まあ今はプロになりました？まだね、あ、でも絶対乗りませんから、どんなに勧められてもご遠慮申し上げてね、しばらくは、まあ、勧められてませんけども、怖いですよこれ。でも怖がってる時っていうのは安全だと思いますよ、比較的ね。でも人間の両親がこうずっと前で来るとね、これをもう麻痺してしまうんですよ。あの怖いんですよね、今の人たちのその、どういう精神状態なのか私全然わからない。本当にもう少し人間っていうのは怖さとか、あ、恐ろしさだとかね、ちょっとこれ心に持ってることが大事なんじゃないですかね。あらゆるものを振り回して人を殺すのも怖くなくなってしまってる。ですからね、あの、恐ろしい思いとか怖い思いを持っちゃいけないと、あるいは持たないようにしなさいというだとすれば、もう人間であることをやめなさいというのと同じですからね。もう良心麻痺してしまって、そういう人間になりなさいということですから、これはこっちの方が怖いんです、これはね。だからイエス様はそんなことをおっしゃったんではありません。怖いけれどもイエス様から力をいただいて勇敢に証ししてください、こうおっしゃった、ね、怖くなければ勇敢になる必要ないでしょ。怖くないんですから。勇敢なっていうのは、これは反面言うと心の中に怖さがあるからなんですよ、ね、何にも怖くないところに行った時勇敢に、立ち振る舞うことはないですよ。勇敢になるってことはね、その半分以上は怖いっていうことなんですよ、ね、だから皆さんね、怖さは持っておった方がいい。怖さはね、怖くなければ勇敢になるということはないんですよ、ね、であのこれに似た警告がありますでしょ。例えば吉脇の一章の9節で、恐れてはならない、おののいてはならないって書いてあるんですけど、あの時吉羽は恐れてたんですか、恐れてなかったんですか。恐れてたんだと思いますよ。だってこれ戦いに行くわけですから、おののいてるわけですよね。でこれもブルブル震えるな、男だろなんて言われたんじゃないんですよね。男だって震えるんですよ、松谷姉妹ね、震えるんですよ。あ、震えたの横田姉妹じゃないですかね。足を引きずったら川瀬先生が、あ、間違えちゃったんですね。ね、あの、だからこれはね、ブルブル震えながらでもイエス様の御言葉をいただいて、ね、力をいただいて、あのお仕事をねやってください。そうすれば勝利が得られますよという意味なんですよね。怖がらないようにとかね、いうのは正しく受け止める必要があって、また私怖がってるからダメなんだっていうふうに思わないようにしてるんですよ、ね、私もね、本当震えた経験ありますよ。一番最初は初め頃、まだ25歳ぐらいのね、一人でマイク持ってね、夕方こう街中案内して回ったことあるんですけど、一番最初の時怖かったですよ。何されるか分かりませんしね、もう世の分かりませんからね、もう家の中からとかあっちの方からとかね、なんだか声がね飛んでくるんですよ、ね、怖いですね。もうブルブル増えて、もうお祈りして、怖いけどもう戸を開けてバーンっていっちゃうんですよ。で怖い、そうするとね、人間って不思議なものですね。もう帰ってくる頃ね、勇気満々なんで帰ってくる頃勇気満々で思うんですけどね。で声が聞こえちゃってね、なんだよっていうような感じでね、イエス様は助けてくださいなんてって言いながら、本当飛び立ってきたら震えるかも分かりませんけどね。あ、もう音怖いことはね、いっぱいありましたよ、うん、だから下手にね、ネクタイなんか締めてやってたらダメなんですよ。締め殺されちゃうでしょ、うん、私も引っ張られたことありましたけどね、ネクタイうーっとなっちゃいますから、何すんだいとか言ってね、相手は束縛の人でしたけどね。まあもう怖いですよこれは。まあそういうこともね、皆さんありますから、お気をつけになってね、外に行って何かやってね、ネクタイ外したこれ危ないですからね、これ締め殺されちゃう、ね、だからこれはね、イエス様をこう信じたら何も怖く恐ろしいものがなくなってしまうということを言ってるんではありません。むしろイエス様を信じたらますます自分の弱さが分かってくるじゃありませんか。恐れるようになるかもしれません。 あの時々こういうの聞くんですけどね、イエス様を信じたら弱くなっちゃった、ね、それまではイエス様を信じるまではもう自分のやりたい方で言いたい方でのことを言ってるでしょ、言ってる。そうすると外側から見るとなんかすごくその人は強そうに見えるわけだ。その人がイエス様を信じたらなんかこうそういうことも言わなくなるし、そうなんかね弱く見える。そう弱く見えると人というのはそのつつき始めるわけですよ。あいつ弱いなと思ったらね、でいじめてやろうとかね、そうするとつつき始めるんですよ。実はそれ逆なんですけどね、イエス様を信じたら自分の弱さってのは分かる。イエス様を信じる前は自分の弱さが気がつかないからなんか強そうなことばっかり言ってるんですけどね。でもそういう人っていうのはこう強そうなこと言ってるけど本当に強いんではなくて、その人は本当にいろんな困難の中にドボンとこうつけるとものすごい弱い、泡吹いてしまうわけですよ。自分の本当の弱さを知ってる人っていうのは弱さ知ってますからね、忍耐強くなっていて、本当の強さっていうのはねこうじりじりじりじりと出てくるんですよ。犬のようにガンガンガンガン吠えまくってるのはこれ本当の強さではない。早く噛む犬っていうのはね、弱い方が早く噛みますよ。強い犬の方はそうは噛まない。味なんか食われたって平気ですからね。蚊が飛んできてボンってやったからでしょ、最後に吠えた時はもうめちゃめちゃにやられてしまいますからね。だから非常に強い、ね、弱さを知ってるってことですね。だから皆さんも職場とかあるいは学校で怖い経験してるかもしれませんよ。先日ね、ある奥さん、女性の方がね、まあ奥さんですから女性ですけど、すごい元気なお嬢さんですね。すごいですよ、あの方お強いですから。まあ話は変なこと言いましたよね。先日ある方がね、こういうのを聞いたんですよ、私。これその方がおっしゃってたんですけどね、皆さんどうなのか分かりませんけど、女も65歳になると、65歳になっていらっしゃいます？手挙げなくていいですけど、65歳になるともう夫を恐れるような年ではないってこう言われたんですけど、へえどういう意味かなってかと思って、いや家庭でも奥さん夫を恐れてるのか、初めてそういう人が世の中にいるってことを初めて知りましてね。女も65歳になるともう夫を恐れる年ではない。夫恐れてます？夫の方が恐れてたりしてね。どうなんですかね、お二子さん今日どう大丈夫なんですね、今日は極限忙しそうだななんて言って。そんなことないでしょうけど、まだこっち飛んできませんからね、円盤が。もう大丈夫と思ってね。いやだから、それ話聞きましてね、いやもう家庭でもそれがあるのかなと思ったんですけど、でこのね、恐れをなくしようとですよ、まあ、職場でも家庭でもね、学校でも恐れをなくしようとすると、結局これは自分に偽って生きることなんですよ。本当は恐れてるんだけれど、恐れの不安、恐れの気持ちがあるのに、いや僕は強いんだ、ね、いや僕は何のこの強いんだと、自分がこの恐れる心を押さえつけて、でこうすると立法的に、まあ、生きるしかなくなってくるわけですね。偽るか立法的に生きるか、どっちかしかない。私たちはね、素直にパウロのほら手紙なんか読んでみますと非常に素直なんです。自分が弱い、ね、私たちも素直に弱い自分をね、その恐れている自分を認めてそのまま受け入れる、これがね大事なことですよ。恐れてはいけないとか怖がってはいけないって言うと、怖がってる自分を拒否して、まあね、それやるから劣等感が落ちる。恐れてる自分はダメ、怖がってる自分はダメって思うから劣等感が落ちるんですよ、ね、みんな恐れてるんですから、みんな怖がってるんです。で、そういう弱い自分を返して力を与えてくださるイエス様が、今日も一日自分のうちにいて力を与えてくださるから乗り越えていける。毎日みんなぐるぐる震えてる、
今日はどうなるか、イエス様は一緒にいてくださるから心に安心と安らぎとね、慰めを持っていることができるわけですよね。あの慰めと安らぎはね、どうぞキリストの家族との交わりの中でね、受けていただきたいと思うんですね。昨日運動会やりましたけど、どうでしたか？今日なんかアンケート用紙が回ってまいりましたけど、あれ全部答えるの大変ですねあれが怖いですよアンケート用紙ですね。どうでしたか、ね、はいしょ、はい、いいえ、どちらでもないなんて、これは比較的楽ですわね。大体どちらでもないって言われる、ね、はい、いいえとかね、いいえなんて家の場合理由を書いてくださいなんて書いてあったら、まあちょっと大変ですけど、できるだけ下の格好に書かなくていいような丸つけるとかね、まあ、こんな悪いこと教えていけませんね。ですからね、慰めや安らぎはどうぞそのイエス様との交わりの中でね、心が癒されてほしいと思いますね。またそういうキリストの家族にしていかなきゃいけないと思いますけど、それにはね、私たちは本当に清められて御言葉活用してイエス様に使えるものになっていなければなりませんね。私たちはね、恐ろしい社会に生きてるんですよ、本当言えばそうでしょ。もう毎日突き上げられたり突き落とされたりするような社会に生きてるわけですよ、ね、だからやっぱりその神の家族に帰った時には心の安らぐようにね、話しでも心が安らぐということは、この世的な交わり、愛の交わりをしていればいいから、この世的な、ね、交わりは仲良さそうでもね、腹の中別ですから最後は突き落とされるでしょ。だからね、やっぱり本当に、心の安らぎっていうのは、心が癒されるためにはもう表面的に仲良くしてるようではダメなんですよね。心が清められて、あの一番安心できるっていうのは心が清められている人ね。そして神様の御言葉に従って生きている人のその中にいるときは安心できますね。イエス様はそこにいてくださるということははっきりしているところでは安心できます。いるかいないかイエス様がいらっしゃるかわからないところではもう不安がつきまって、どんなにあのね上手に扱われてもね、不安がつきまといますでしょ。この世の愛の交わりというのは必ず妬みとか嫉妬というのがいつもある、ね、だから本当の心の安らぎは得られない、絶えず裏切りがあるからだ。だからイエス様の十字架による自己否定の愛と、それから訓戒し合うこととか分かち合うことがないと魂の癒しはない。あのペテロがダマスコでいた時ね、ユダヤ人とだけ食事したって書いてあるでしょ。その時にパウロはもう痛烈にペテロを叱ってますね。まあ詳しいことは言いませんけども、ガラテヤの手紙なんかで書いてあるんです。あの時にね、あのパウロが、このペテロを叱ったからこそね、後にペテロは異邦人にも福音宣教することができるようになったんですよ。あの時にパウロがね、ペテロに何にも言わなかったら、ペテロの信仰そこから脱落してるんです。彼の信仰はね、またユダヤ主義者に戻っていってしまってる。あの時にペテロがね、パウロがペテロに、ペテロどうしてお前はそういうふうにするのよとかってね、今まではユダヤ人も、異邦人も隔てなくやってたのにね、エルサレムから偉大主義者がやってきたらどうしてその裏腹ひっくり返せなことするんだって言って痛烈に批判したわけですよ、主義者。それでペトロは悪い気を起こさなかったと思いますよ。彼はパウロに感謝したと思います。後々生涯感謝したと思いますよ。そんなことなかったら彼はもう福音宣教できない人間になってしまってますからね。彼は元のダーンとね、もうガリアの漁師以下の人間になっちゃいますからね。ですからね、あのユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンが交わることができるようにもなっていたんですね。私たちも 自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様に従っている時だけ心置きなくキリストの家族の交わりをすることができる、ね、ということなんです。これ非常に大事なことですから、まあ、皆さん仲良くお交わりしたりするのもいいことですけど、この大事な点を外さないようにしなきゃいけないと思いますよ。そうじゃないと結局仲良くしてるように見えてますけど中身が狂ってしまうんですね。さて、あの戦争と暴動の印の方に移りたいと思うんですけれど、まあ、偽りのキリストが来始めたから日が久しいことですけど、あの戦争と暴動も日久しく続いておりますね。戦争の原因というのはもう100年から300年ぐらい前から始まっているそうですね。それぐらい長いそうですよ。でここでは戦争の他に暴動というのを付け加えているんですけど、私もちょっと見てみましたらね、暴動を付け加えているのはルカだけのようですね。でこの暴動というのは、まあ、なんか暴動というと、みんなこう暴徒がわーっと襲ってくるみたいなことを言うと思いますけれど、暴動の意味は、まあ、その上乱というのもありますけど、無秩序という意味もあるね。今は何て言いますかね、その暴徒がこう、大勢の人が、まあ、暴走族っていうのありますけどね、もう暴徒がだと襲うということもあるでしょうけども、それだけが暴動ではなくて無秩序な生活。朝早くね、さっきはなんかこう出荷したりしてると、朝道のところにどんなものを食ってでしょね、どうですかしんちゃん、こう髪長の方に歩いていたりするとね、朝早く散歩するとね、空気はいいかもしれませんけどね、道はものすごい、ここで若者が酒盛りした跡みたいなとこあるんでしょ、ちらかち回してるのがねいっぱいあるんですよ。富士銀行の前とかね、横浜銀行の前、なんであの銀行の前とかちゃんとかなって私も思うんですけど、わからないですけどね、まあ、これ一目瞭然ね、夜の間に若者たちが、おそらく若者でしょうね、私は思うんですけど、犬や猫よりも汚いやり方してますよ、最後そうしていけばいいなと思うんですけどね、これ無秩序ですわね、これ暴動、ね、いや私昆布持って暴れてませんって言いますけどね、無秩序、非常に人間が今無秩序な時代、まあわがまま好き放題勝手なことをやってる時代が来たっていうことは間違いないですね。恐ろしい。この前もちょっとお話しましたが、ローマ人の歴史家 のタキトースっていう方が、このエルサレム滅亡直前のね69年 AD 紀元69年のことについて次のように書いてるんです。で彼は、私たちは災害に満ち、戦争の恐れに満ち、市民は争いで分裂し、平穏な時でさえ恐怖に満ちていた、ね、歴史の一時期に入ってきている時代が最悪期に近づいているってことを彼は紀元69年に書き記しているんです。だけど今じーっと見てごらんなさい、歴史はこれから少しずつ良くなりつつあるって、道を通ったり何かしながらこう見えますか、そういうのは秩序が回復してきてるというのは、人間の心の中の秩序が回復してきたら、私たちの住んでる周りのところには何が起きるでしょうかね。おそらく空き缶も減ると思います、ね、そしてなんか食い散らしたような、もうなんかカラスよりは始末が悪いような食べ方してますけど、その秩序はなくなるでしょうね。これは現代の状態と同じじゃないか。タキトースという方はイエス様の予言を知っていたかどうかわからないんですけれど、でそのことを本当に当時の状況から予感していた。私たちも予感することができるでしょ。これからの時代がどういう時代になりつつあるのか、恐ろしい時代が来てるんじゃないでしょうかね。私は何が世の中起きているかよくわかりませんけれども、ね、 それにもかかわらずイエス様は、ね、旧説の終わりで、だが終わりはすぐには来ませんとおっしゃったんですね。で、これはタキトースが予感していたエルサレムの滅亡のことよりも世の終わりのことを言っていると思われます、ね、まだ終わりが来ないというのは。ですからこの前兆は2つの意味を持っているわけです。1つはエルサレムの滅亡、それは当時の時代の結末、終わりが2つの意味があるわけですね。1つは当時の終わり、それから最終的な結末の前兆となる。このエルサレムの滅亡は世の終わりの印になる、ね、つまりイエス様の予言には近い将来に実現する終わりとイエス様の再臨によって実現する遠い終わりとが入り混じっていくわけですね。私たちの時代から見ますとエルサレムの滅亡は過去でしょ、もう過去。イエス様はこのお話をしている時にまだエルサレムの滅亡も再臨もまだ将来未来だったんですけどね。今から見ると私たちはエルサレムの滅亡は過去、イエス様の再臨は未来、このちょうど真ん中にいるわけですね。過去の印と未来の前兆の中間に立っているということですね。でこの他に11節では大地震、疫病と飢饉の前兆が書いてありますね。これらも、この次々と起きているわけですよ。でこれらをどう読むか。大地震も過去にもありました、現在もあるし、きっと未来も起きるでしょうね。東海沖地震なんていうのもね、いつ起きるかわからないって言ってますよ、ね、もうずいぶん前から言ってるでしょ、ね、でもう東海沖ですから遠からず来るのかわからないですけどね。だからちょっと怖いですけどね、来るのか来ないのか。つまりもういつでもあるわけなんですよ。でこういう前兆を正しく捉える必要があると思います。さっきの戦争の時にイエス様の再臨が近いと言ってですね、戦争、大きな戦争があるっていう、戦争が起きたわけですから、もうイエス様の再臨は近いって言ってね、でほらもうイエス様の再臨の時には空中に携え上げられるっていうんで屋根の上に登って待ってた人がいた。イエス様がそういう話をされたのは屋根の上に登って待つためだったんでしょうか。そうじゃないんです。だから読むのを正しく読まなきゃならないでしょ、ね、そういうことをするためにイエス様お話だったんじゃなくて、こういう出来事が起きるときにただ怯えているんではなくて、ね、信仰を新たにするようにと教えられたわけですよ、ね。なんか今日は明日にでも融合の方ではね、戦争が起きそうな状況にありますよ、ね、もう本当次々とやるわけ。それ一回戦争を起こすと、まあ、それはものすごい数のね、何万人という人のが死んでしまうわけでしょ、ね、だからこれも本当に恐ろしい、そういうことがね、もう毎日ぐらいあるわけですよ。今年1998年で、来年も1999年でも世紀末で近づいてるわけですけどね、まあよく分かりませんけれどね、こう歴史ちょっとこうやってますと世紀末にはねかなりいろいろな問題が起きるんですよ。やっぱり人々が動揺するんでしょうかね。だからこう、まあ、今年来年ね、世界の各地で、まあ、大変動が起きる。政治的変動、経済的な変動が起きるでしょう。もう起き始めていますよ。これは一つは世紀末が、世紀末がね近づいているということは一つは結構あるんじゃないですかね。そして、まあ、日本もドロドロドロドロとね、まあ沈みかかっているようなね、 状況にある。タキトースは地震についても記録を残しているんですけれどもね、エルサレム滅亡の10年ぐらい前にたくさんの地震が起きていると書いてるんです。で、紀元61年には小アジア、今のトルコ半島のフルギアで大地震が起きて大きな被害が起きているんですね。それから紀元67年か68年にも大地震がある。これはラオデキア、ヒエラポリス、その他の都市がこの地震で滅んでしまってますね。地震で滅び、この前の神戸の大地震がありましたでしょ。まあ今はもう復興されているようですけどね。まあ今はその何でもですかね、こういろんなこの機械とかいろんなものありまして、世界からねもういろんなこう力合わせて復興するのが早くなってますけど、この当時はね、紀元その60年の頃はもう滅んだらその町はそれでおしまいになっちゃうわけですよ。地理配慮、もう復興することが不可能になってしまうんですね。そういうことが起きた。 ですからこの話はまあですね、適当さ記しているわけですけどね、イエス様の予言。それからその次、疫病や飢饉、ルカがね、このギリシャ語で疫病や飢饉、これはどうもこれは語呂合わせがあるようですね。疫病と飢饉、ね、疫病というとこれはロイモイ、ね、飢饉というのはリモイですから、ロイモイ界リモイってこう、ね、語呂合わせ結構ルカもダジャレ好きなんだかもしれませんね。こういうの読むとイエス様も結構好きだったようですよ。だから遠慮なくやってるんですけどね、ロイモイかいリモイとか言ってね、あ、うまくいったとか言って思ってながらやってたのはありませんけれどもね。だけどこの疫病っていうのも大変じゃありませんか。今また結核が非常に増えてるそうですね。これお年寄りの方がね、その結核になる、ね、方が多くなる。体力衰えてきてるんですね。吉田君大丈夫ですかね。結核大丈夫ですか。お元気なんか大丈夫ですね。でこれについてもね、今度はユダヤ人の歴史家のヨセフス、彼はねこう言ってるんですけども、杉越の祭りのためにたくさんの軍勢がエルサレムに集まっていた。その時ローマ軍に包囲され、エルサレムは崩壊し、その後疫病による破滅が彼らを襲い、間もなくさらに5つの急激に彼らを滅ぼすだけの飢饉が来たと言ってます。疫病と飢饉、すごいでしょ。まあ飢饉はね今世界を襲ってると思います。なんだか不思議なんですけれどもね、どこかが豊作なんですよね。でどこかがものすごい飢饉なんですよ、ね。まあ、これは現代はね、その飢饉は人間が引き起こしている飢饉があるんです。戦争をしてるでしょ、ね。で戦争をして戦争してる間にね、河川の修復とかなんかねやんないんですよ、土木工事をね。戦争してますからね、橋かけたら戦車通したりすることで一生懸命やるんですけどね河川修復したりってね、その田畑を整えるような工事はほとんどしない。だからその間にみんな働き人は死んでしまいますしね。それからさらに、11節のところにルカだけがね、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れていきますけども、この天からの前兆についてヨセフスはね、こう言ってるんですけど、1年間エルサレムの上にほうき星があったと書いてあるんですよ。1年間その流星がこう続いていたっていうんですよ。この間星の降るようがあったんですって。降ってました。曇りだからよく分かんなかったですけどね、あれが流星かなんですね。
私の場合は昼間でも流星飛びますからだからちょっと具合悪い。どれが本当の流星か私によくわからない。いやね、ある日突然ね、休んでてパッと目を覚めたら流星が飛んでるのが見えたんですよ。これはまずいなと思って目をいくらこすってもね、メガネを拭いても流星が飛び続けてるんですけどね。まあ上映もね差し替えられませんからね、毎日流星見られてますから楽しいんですけど、だんだん困りますね。年を取るとこうなっちゃうんですよ。若い方はね、だから片目ずつ、私全部片目ずつでこうやってやろうかなと思ってどうもうまくいかなかったらとお使いになりすぎてね。とにかくまあ1年かエルサレムのようにほうき星があった。さらに彼は杉越の祭りの後ね、日没前に、夕方ですね、日没前に武装したローマのね、あの戦車隊と騎兵隊が群衆の中を駆け巡り、ね、町を包囲しているのが見えた。五旬節には祭司たちが地震を感じ大きな音を聞いた。その後大群衆が私たちをここから移してくださいと言っている声を聞いたとヨセフスは書いてるんですね。そしてさらにね、こう言ってる。神はご自分の民をお捨てになっている、民はそこから逃げた方が良いとヨセフスは言ってるんですね。歴史家ですから見てた。で、タキトースもこれと同じこと、出来事を書いておりますね。でその後に迫害の警告が続いているわけなんです。でイエス様が予言されたことを後の歴史家がその事実をそこに記したということなんですね。で彼らはタキトースもクリスチャンじゃなかったと思いますし、ヨセフもクリスチャンじゃない、普通の一般のですね、普通の人か一般の未信者の方の歴史家なんですけどね。さて私たちもこの20世紀末を迎えて、確かに政治も最悪の状態ですね。経済も本当に最悪の状態だと思いますよ。もう人類が経験したことがないような状態だって。一つの国がある日突然潰れちゃうというような、インカ帝国が潰れちゃうというようなね時代、そんなことが今あるのか、エジプト大帝国がね滅びるのか、ね、アシリア、バビロン、ね、滅びたわけでしょ。ニネベの町もあっという間にね。だから皆さん、ニネベの町とかね、エリコの城壁とかでもほら、ね、私たちはほらこう聖書に書いてありますけど、物語、ただの物語じゃないなと思いますでしょ。そういう時代が来てる。身近な社会の中では家族の状態は深刻化してますね。子供たちの置かれている状態はもう最悪ではありませんか、ね、なんか飲もうと思ったら保健所に行ってなんか調べてもらわないと飲めない時代来たじゃありませんか、ね、そうでしょ。カレーライスもおちおち食べられない。だからライスカレーを食べましょう本当にもう大変な時代がやってきてますよ。もうね、自分の節で食べない、自分の節作るって食べるものしか信頼できなくなってきてるじゃありませんか。うっかりと自分で作っても分かんなくなっちゃって何入れたかね。時々私お砂糖寿司をと間違えちゃったしね。お話しましたかね、子供の頃の昆布茶作った時のね、もう何も全部話してるかもしれませんが、子供ですから分かんないし、白いものはみんな砂糖だと思ってる、ね、白いもの入れたんですよ。なんのですごくしょっぱくて、子供はまだ分からないから、このしょっぱいお砂糖入れれば美味しくなる、そのしょっぱさはなくなると、今度お砂糖バーッてどうやってかけます、変な味になってしまってね。でももったいないじゃありません、子供ながらに昔ですからね。だから無理して、だから結局どうしたかっていうと、今度お水で全部薄めたらいっぱいたくさんになっちゃってね、飲むのがもっとひどくなっちゃったわけですよ。で最後にはどうしたかっていうと、母親に見つかってバカ者とか怒られて捨てるしかなかったわけですよね。どんどん増やして薄くすれば飲めると思ったんですよ。最大の知恵を働かしたんですけどね、結局は飲みづらいものをたくさん増やしただけになっちゃったんですよ。 それで青山はバカだなって思って怒られたっていう、まあ、そういうね、言葉じゃなくもっと優しく、お前はおバカさんね、もうそんなんじゃなかったんだ、バカ者ってやっぱり同じですもんって言われちゃったんですけどね。まあそういうようなことですね。だからイエス様はまあ本当に、このヨセフが言ったようにね、神様がもう人類を見捨ててしまわれたようなね、まあ時代を迎えるんじゃないかなと思うんですよね。まあ凶悪な犯罪といいますかね、次々と起きてますね。まあ飢え死にする人が世界で急増している。まあこう見ると神様は人類をもう見捨ててしまわれたんではないかと思われるような時代が近づいているわけですよね。しかしイエス様は怖がってはいけませんとおっしゃるんですよ、ね、怖いですよこれは、ね、けれどもこの時が私たちがイエス様を明かしする機会となるから、恐ろしい、怖い、不安です、ね、それはなくならない。しかしイエス様の愛と力を日々にいただいてね、今日も明日もイエス様を明かしさせていただきたいと思うんですね。また明日から皆さん、いろんな職場、学校、家庭、いろんなところで怖い思い、嫌な思いするかもしれません。でもイエス様は怖がってはいけませんとおっしゃいましたね。怖がらないようにというわけではなくて、怖いけれどもね、力をあげるから、イエス様から力をいただいて乗り越えさせていただきましょうと、ね、いうことなんです、これ非常に大事なことですから、しっかり心に覚えてね、今週も進ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきます、戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。恵み深い天の父なる神様、私たちの時代も最悪期を迎えております。20世紀の終わりに近づけば近づくほど、恐るべきことが次々と私たちの身の回りというか世界で各地で次々と起きておりますが、イエス様それでも怖がってはいけませんよとおっしゃいました。私たちも今週またさまざまなことに出会うことでございましょう。でもイエス様あなたが共にいて力を与え恵みを与えて、あなたが乗り越えさせてくださいますから、怖がりながらも恐れながらも震えながらもイエス様を明かしするものとしてくださるように心からお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。